今週のハピリーは頭を柔らかくがテーマです。今日の3時間生放送を聞けば、そういえば頭固いかもしれない、固くなったかもしれない、あの頭が固いと思っているあいつのことを変えられるかもしれない、そんな3時間です。8時台はもっと柔軟に物事を考えるために脳というものをどう使えばいいのかなというところを教えていただきます。スタジオにお招きしたのは脳科学者加藤俊則先生です。先生おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。プロフィールを拝見すると、はい、加藤先生なんと14歳の時に僕は脳のことを知りたいからそれで生きていくとお決めになられた。
そうですね、まあよほど頭が固かったんでしょうね
それ私すいません言おうと思ってました。
あ、
まさに
そうですか。
だって14歳って中学2、3年生、
そうですね、中学3年生の夏ですね。
高校受験を迎えるにあたってっていう時期ですよね。
それまでもあの筋肉マンでしたから、体を鍛えることしか全く興味がなかったんで。
じゃあ筋肉の次に脳を鍛えようと、
筋肉 7、8年鍛えてきたけど、脳だけは鍛えてなかったと思って、それで悟ったんですね。
14歳でそんなこと考えるかなと思って。
いやもう限界まで体鍛えましたからね。
もうとことんやった
。とことんやりました。それで新潟県の砲丸投げの1位になって、
はい、陸上されてたんですね。
そうですね、その表彰台の上で、はい、もう次は医学部に行って脳だっていうふうに思ってましたね。
はー、いやあのまあまっすぐな方、言葉選びました、すいません、はい、言葉選びました。
全くブレてないです
ですね。
14歳から40年ぐらいブレてないです。
それはある意味頭が固い、先生今ご自身でおっしゃいましたけど、
固いですけど、はい、僕のコンセプトは、はい、あの脳はうんちより柔らかい、これです。
柔らかすぎるとうんちはね困りますけど。
そうです。でも例えば、はい、赤ちゃん、お腹にいる赤ちゃんの脳みそって90% 水なんですよ。だから実際の組織は 10% しかないんですよね。
へ
え。で子供から大人になる成長に伴ってだんだん脱水、はい、脳から水分が
抜けてく、
抜けてきて実は頭が固くなっていくんですよ。
あ、じゃあだんだん頭が固くなってくるよっていうような言い方としては間違いではないわけですね。
間違いじゃないんですよ、
はいはいはい、
で実は頭は使えば使うほど実は固くなるんですよ。
先生今日は頭を柔らかくする方法を教えていただきたいんですけど、はい、じゃあ頭使っちゃダメ。
いや頭を使えば使うほど柔らかくなるんですけど、
はい、
実際は使えば使うほど成長すると脳って硬くなっていく方向に行くんですよ、はい、実際の実質としては。
脳というまあ物質ですね、
はい、
自体は硬くなっていく、硬くなる
のに、だからそれをもっと柔軟にするという意味は、うんうんうん、いつでもいくつになっても自分の脳を伸ばせる状態で生きていこうよと、これです。
あの先生のお書きになられているご本の中で、
はい、
100歳まで脳は成長するんだというものがございました。
はいはい、間違いないです。
間違いないですか。
間違いない。僕も40過ぎにアメリカ帰ってきて、
はいはい、
ここまで必死になって勉強してきたけど、はい、俺50過ぎたらどうなるんだって、
は
い、もしかして50過ぎて下るのかと思ったら、
はい、
何のために頑張ってきたかっていうあの衝撃を受けたんですよね、
はいはいはい、
でそれでもう一回調べ直してもう一回考え直して、いや違うと、
はい、
脳の中には必ず一生成長する秘密があるはずだと思って、それでもう一度考え直して間違いないっていうふうに
たどり着きました、はい、
思ってなおかつそれを実証してきたんですね。画像で、
画像で、そう、その画像でっていうのがですね、はいはい、まあ、我々 脳みそ右脳と左脳があってだの、はい、そのまあ、知識が増えるとシワが増えるだの、
はい、
なんとなくぼんやりしたイメージで脳というものは知っているつもりでいますよね、はい、で例えば病院にかかることになってしまった時に MRI ですか、
はい、
で、まあ、自分の脳というものを見る機会があるかもしれないぐらいの付き合いですよね、
はい、そうですね、
はっきり言って、
はい、
でそういう方の脳の画像を先生はものすごい数見てこられていて、
そうですね、
はい、
でそれで見て、うん、実は30歳の時に、はい、いくつか発見したんですけど、はい、その時にあの 脳の中の働いてる時のネットワークを画像化するっていう方法を考えついて、
はい、
でそれがあのもう亡くなられたんですけど、はい、2003年にあのノーベル医学生理学賞をもらった MRI でですね、
はい、
ポール・クリスチャン・ローターバー先生の、注目を浴びて、でそれからアメリカ行くようになって、
なるほど。
でそれからずっとサレンにそれを研究した結果、
はい、
どんな人でも、はい、その脳内のネットワークを見ることによって個性が分かるっていうことに、
はい、
まあ、10年以上前にたどり着いたんですね。
先生に例えば私の、まあ、MRI を撮っていただいて、はい、ええ、その画像脳の画像を見ていただくと、うん、私のことが全部分かっちゃうわけですね。先生
全部分からないですけど、あのどんな思考をしてきて、あの、うん、どうやって DJ やってかぐらいは分析できます。
先生のクリニック絶対行きたくない。
でもあの脳を見なくても例えばあの、はいはい、玉川さんが、はい、実はあの男っぽい男気のある感じは分かりますよ、は
い、ありがとうございます。
結構思考系強いかなって、意外にこう結構サバサバしてる感
じ。あ、はいはいはいはい、いや先生と話すの嫌だな、なんか。
いやいや脳みそから伝わってきますよ。
こうやって会話の中とかいろんな、はい、例えば身振り手振りとかそういうところも先生見てらっしゃるんですか？
あの人間は、うんうん、人間の全てのものは、はい、嘘をつかないと思うんですよ。僕は科学者だから、
はい、
いろんなアクションであっても言葉の選択であっても、うんうん、それが嘘であっても全てを事実だと捉えて総合的に、
はいはいはい、
あの脳と結びつけるとなんかいろいろ説明が分かってきますね。でも脳を実際見ないと分かんないこともいっぱいありますね。
よくその人間は自分の持っている能力だったりとかの 100% を使えていないって言いますよね、はいはい、ええ、これを限りなく100に近づける方法というのがあるということですか、
は
い、
そうですね、ほとんど実際は多分 1% も使ってないと思います、はい、人間のポテンシャル的には。
もったいないですね。
で実際 100年生きるために何が起こってるかというと、はい、ちっちゃい未熟な細胞が70歳でも80歳でも頭の中に残ってるんですよ、
はいはいはいはい、
それは赤ちゃんつまり胎児の時から自分で持ってるんですけど、
はい、
それがあまりにも多くてですね、うんうんうんうん、100年間で使い切れないんですよ。
なるほどね。
だからみんな頑張れば、はいはい、どんな新しい体験をすれば、はい、どんどんあの脳が柔らかくなって伸びていくんですよ。
そうか、使い切れてないところをいかに見つけることができるかっていう作業も必要になってくるわけだ。
そうです。だからあの頭が柔らかい人は、はい、その未熟な細胞をもっともっと活かせる人なんですよ。
なるほどね、はい、ついこの自分が知ってることだったり得意なことのみに限られていくじゃないですか、大人になると。
そうです、そうです。
苦手ってもう分かっちゃってるから苦手なものを排除していって、はい、得意なことのみをこう自分のメインに残す作業におそらく入っていくと思うんですけど、うん、はい、これがもったいないってことですか。
そうですね。で使ってる道路だけが
はいはいはい、
すごい早く動くので、そうそう、
めっちゃ整備されるんですよね。
そうでいつもそこを通りたくなるんですよ。
そうそうそう、一番楽だから。
細道に入って行きたくないんですよ。
だってあの行き止まりになるかもしれないし、
だからそういう人は面倒くさいって言っちゃうんですよね。
言う、
うん、
どうせあっち行っても回り道だから面倒くさいから分かってるんだからここでいいじゃん。
そう、ところがちょっとしたその面倒くさい道に入ると、はい、いろんな体験をして脳が柔らかくなるんですよ。
これどうやって見つければいいのかをじゃあ先生実際に今日は教えていただきたいんですけど、
はい、
そのそれぞれの脳の、まあ、はい、使われてよく使われている部分、
はい、
逆に残念ながら使われていない部分というのは、はい、自分でも見つけることができるものなんですか？
できます、簡単に、
はい、
例えば、はい、脳ってあの腸内会みたいになってて、
腸内会、
はい、
はい、
脳バンチって言うんですけど、
脳バンチ、はい、はい、
例えばラジオを聞くための、はい、こう聴覚系脳バンチ、
聴覚系、あ、聞く方の、はい、はい、
それで美術館に行って絵を見る視覚系の脳バンチ、
うんうんうんうん、
それを考えたり喋ったりする伝達系と思考系とかあるんですよ、
は
い、
ははは
で、もちろんそんなことを記憶もしなきゃいけないし理解もしなきゃいけないです、はい、
そうですね、
でそれは全部脳の中で分かれてるんですよ、腸内会で。
あ、得意分野でこうコミュニティが違うわけですね。
違うんです、
脳の中に、
はい、だからラジオを聞けば聞くほど、
はい、
あの聴覚系のラジオ脳がどんどん育っていくんです。
育ちますよね、はい、はいはいはい。
で不思議なことに、はい、聞くことと記憶力ってすごく近いんですよ。
へー、
見ることと記憶することよりも聞くと、
はい、
あの脳の中に海馬っていうところがあるんですけど、
はいはい、
ここがダイレクトに刺激されるんですね。
うそ、イメージでは多分見ないと覚えないって思ってた。
いや違います、だから
違う、
多分海馬がダンボですよ。
私ですか、
はい、
やった、あ、いいことですよね。
いいと思いますね。
今勝手にやったって言ったけど、まあ、ラジオで、まあ、私は聞いてるというよりは喋ってる方ではありますけど、
はい、
ラジオというメディアを、
はい、
まあなんていうんですか、頻繁に使ってる方、
はい、
付き合ってる方っていうのは、はい、その記憶の部分が、まあ、成長しやすい環境にいるってことですね。
はい、人の言葉をあの一つ一つ脳の中に入れやすいんですね。
へえ。
だから女性の方はすごくラジオを聞くことが好きな人多いんですけど、
はい、
今度は女性の副作用としてはですね、
副作用、はい、
あなたあの時そう言ったでしょって、これ記憶力が良すぎる子
いつの話なんだよってやつですね先生、
はい、だから男性は奥さんの話とか彼女の話聞いてはしないですよ、
はいはいはい、
あそうそうそうって、
うんうんうん、
だいたい男の10人に4人は聞く力が弱いんです、
は
い、
そこそこ多いですね、
うん、だから本当は男の方がラジオを聞いた方がいいです。
なるほど、男性の皆さんは特にラジオというものを聞いて、
はいはい、
その聞くという脳の部分をもっと使うべき、
は
い、
そうすると男の脳はもっと柔らかくなる。
はあ、はい、まあよくね男性おじさまが頭が硬いとか、
はい、
頑固親父っていう言葉、はい、頑固おばさんとは言わないですもんね。
そうですね、頑固親父の、はい、理由はですね、はい、いろいろ自分が体験するじゃないですか、
はい、
でどんどん知識が増えるじゃないですか、
増える、
はい、俺はお前たちよりいっぱい経験してんだ、お金を持ってるしっていうと、うんうん、もう完全に自分の体験の中で、
はい、
要するに知識の貯蔵庫の中で生きてるんですよ、
はい、あなるほど、
はい、目の前に新しいことが出てきても自分の貯蔵庫にないものは、
はい、
もう別世界だと思うんです。
は
これが実は頭が固いっていう、
もったいないことしてるわけですね、
はい、新しい情報を脳の中に入れられる人が、はい、頭が柔らかいっていう。
なるほど、じゃあもうちょっと具体的にどうやったら頭が柔らかくなっていくのかの方法も先生教わりたいので、
はい、
一旦ここで、天気予報と交通情報が入ります。頭を柔らかくの今日のハピリー8時台は、実際に脳をどうやって使えばその柔らかい頭というものを手に入れることができるのか具体的に教えていただいております脳科学者加藤俊典先生です。加藤先生本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
CM の間を伺っている話もものすごく興味深くてですね、はい、先生が、まあ、ここまでのお話の中でちょいちょいそのアメリカにいらしたっていう話が出てきてたんですけど、
ええ、
英語勉強せずにほぼ行かれてたような、
そうですよ、アメリカに留学してですね、お金ももらいながらアメリカ行くのにお前は英語はできないのかってもう言われて、全く喋りもできなかったし聞こえもできなかったですね。
それが35歳
ですね、
はい、そっから先生喋れるようにすぐなるもんですか。
まずね、電話がかかってくるじゃないですか、
はい、
もうそれを必死になって取って、はい、わざと長電話するんですよ外人と、
はいはいはい、
そこから始まって、
はい、
でそれから今度買い物に行くじゃないですか、
はい、
ここもわざと長くゆっくり会話するんですよ。
間違おうがなんだろうがってことですか、
はい、もうこのトマトをトメイトとか言って言っちゃって、うん、
はい、
もうそのぐらいのレベルから行くんですよ。
先生これねよく言われる言語っていうんですかね、
はい、
語学力のある高い方って耳がいいとかっていう言い方するじゃないですか、はい、それってさっき先生に教えていただいたラジオをよく聞く人が使ってるであろうその聴覚の部分の脳と同じですか、
はい、同じですけど違う場所ちょっとずれてるんですよね。
違うのか。
僕は日本語は聞こえても英語全く聞こえなかったんですよ。だけど3年いたらもう寝てても、
はい、
英語が聞こえてきたんですよね。最近はなんか六本木のどこカフェで行くと外人が喋ってるのうるさくてしょうがないですよ、
はい、あ、ちゃんと耳に入るんだ。
入っちゃうんですよね。だからあーって僕は英語で浪人しましたからね、医学部2年間も。
先生これみんなに希望を与えたいんですけど、
はい、
要は我々も今英語喋れないですよ、
はい、
喋れないですけどどっかに英語を聞き取るために使うべき脳が、脳の場所が隠れてるんですよね。
隠れてます。
その場所に気づけば、はい、ある日突然聞こえてくるようになる。
聞こえます、間違いないです。
間違いないですか。
だって僕ができるんですか、誰でもできますよ。
いや先生どこにあるか教えてください、その場所が。
これ耳のね、
はい、
耳の裏側。
へえ、そうなんだ。
裏側にその場所があります。
へ
え。特に左側ですね、
左耳の後ろ、
左耳の後ろ側に英語と日本語の場所があるんですよ、
はい、あ、ちょっと待ってください先生、英語と日本語はまた別なんですか。
多分ちょっとずれてます。
残念、日本語がすごい聞こえるからって英語は聞こえないのか。
で、はい、英語のとにかくシャワーをして、
はいはいはい、
もうアメリカにいた最初の 1,2 年はですね、はい、できるだけ日本人に会わないように。
あ、まあ、でもそれはよく言いますよね、環境をまずそういう環境にしてしまえとかね。
そうですね、はい、それをやっちゃったら僕はもう英語喋り始めると、はい、もう3日か4日ぐらいで日本語が出なくなるんですよ、ね、
は
い、
抑制される。完全にスイッチされちゃう。
はい、ボタンを押してなかなか戻りにくい。
あ、硬くなっちゃってる。
そうです。まあ、つまり僕の頭は硬いのかなって思っちゃうんですけど。
あれ でもその脳の使うべき場所を、まあ見つける作業、見つけようとする作業っていうのを我々はまあやるべきなわけですよね。
そうですね、意識するとすごくいいですよ。
意識する、
意識する、あ、今ラジオ聞いてるから、この耳の後ろ側のあたりを使ってるなとか、考えてるから額のあたりを動かしてるなとか、喋ってる時はだいたい左のこめかみなんですけど、
喋ってる時こめかみ、
こめかみに血管が出てるじゃないですか。すごいです
ね、私、
喋りすぎかもしれない。
しょうがないですよ、職業からね。
そうですね、
喋りすぎ、まあ多少喋りすぎな感はありますが、確かに。
でやっぱり今思い出すと、英語できた理由は、まあ、謙虚になってたっていうことですかね。
あ、英語が喋れないという現実をしっかり受け入れ、
で日本にいた時は、まあ、医学部卒業して医者になって現場に出て、一方的に喋ってお話しすることばっかりだったので、
あ、患者さんにね、
でアメリカ行ったらもうゼロの知識から、世界で一番トップレベルの研究室に50人もいる中で、医者は一人もいませんからね、僕以外は。
なるほど。
その中でもうどうやってこの人たちに追いついくっていうか、同じレベルになるかって謙虚にいて、
なるほど、まあいろんなことを勉強してきたり経験してきたりすると、それが自分のまあ武器にもなるから、ついそれを振りかざそうとしたりとか、俺にはこれがあるから大丈夫だじゃないけど、なっちゃいがちなんですけど、そうではなくて、知らない部分がいっぱいあるということの方に考えを持ってった方がいい。
そうです、 それそのためにまずやるべきは、僕がおすすめは、
ぜひ
玄関の掃除ですね。
先生、今日の話の中からまさか掃除が出てくるとは思わなかったんですけど、
玄関の掃除から道路の掃除までやってほしい。
あ、家の外ってことですね。
外に、
僕は
大学6年間ですね、結構西小山っていうところに住んでたんですけど、そこの自分のアパートから駅前までずっと朝5時半に起きてですね、ずっと、200メートルぐらい掃除しましたね。
それ掃除することの何が脳にいいんですか？
掃除するとですね、いろいろ観察できるんですよ。
あ、なるほど。
雨の日の人の動きとか、それから天気のいい日はこうだとか、で道路も毎日汚れ方が違うんですよね。
はいはいはいはい。
それを見ると自分の生活空間以外の気づかなかった場所にすごく気づくので、
あ、
脳の中に情報が入りやすいし、
なるほどね、
すごくそういう意味では頭が柔らかくなったと思いますね。その時は本当にそれで頭が柔らかくなったとは思わなかったんですけど、
その時はね、
今思うと、あれで僕は少しだけ謙虚になったかなっていう。
へえ、確かにゴミ拾いをすることを1週間やってみても、なんで今日はこのゴミが多いんだろうって思えたら、そっからそのゴミが落ちていたことを想像する、どういう人がここにこのゴミを落としてったのかなじゃないですけど、っていう風に意識をなんか持ってけるから面白いし、想像力というものを使えそうな気がしますよね。
そうですね、この前なんか横断歩道で待ってたら、手からですね、ゴミを横断歩道でわざと落としてる人がいて、
ポンと、
それはグッとこう腹立たしくいいような気持ちになったけど、やっぱ謙虚になって現実をよく見ましたけどね。
ここで怒るべきなのか、
ここで怒るべきか、
分析をする、先生、怒るっていうのは脳にとっていいことですか、悪いことですか？
あまり良くないですけど、怒る理由が大事ですよ。怒るのは理解できないとみんな怒ります。
あ、自分のわからないことというか、なんでこうなったのってことですね。
そうです、お前何言ってんだっていうふうになって怒るじゃないですか、
怒ります。
実は自分の理解力が低くなってるせいですからね。
謙虚さを忘れてるってこと、
謙虚さと、理解する、理解系脳盤地が脳にあるんですけども、この頭のこう、
どの辺ですかね、
頭頂部から外側のところですね。
ああ、なるほど、頭頂部の、まあ、
ガビーンって言った時押さえるところですね。ガビーンで押さえるところ。
ガビーンってやってみてください、皆さん。ガビーン、はい、そこ、はい、
ここが理解系脳盤地なんですよ。
理解系、
ここが働かない時に怒りがふつふつと湧いてくる。だから一呼吸置いて、自分は今理解してないから怒りたくなる、これです。
なるほど、なんで今こうなってんのかなっていうことを理解することを先にやる。
そうそうそうそう、
怒る前に、
そう自分の理解力が落ちてるから怒りたくなるんだなっていう。
先生、認めたくないそれ。
この自分のキャパの、小ささを実感して恥じてる間にもう怒る時間を過ぎてしまいます。
自分のキャパの小ささを。先生、 特に私今6歳児と一緒に生活してますから、はい、息子と一緒にね、毎日キーキー怒ってるわけですよ、はい、でなんで君はこうなっちゃうんだっていう怒り方ですよね、はい、確かに、はい、理解できている
。今日からですね、同調してください、
は
い、
同調する、
はい、我が道を行く6歳の男の子と、はい、僕はもともと今でも小児科の専門医ですから、
はいはいはい、
6歳の子と同調する。
そうなんだ。
一回同調してみるとですね、はい、なぜそういうことを言うか分かってくるところがあるんですよ。
わ、これ例えばじゃあご高齢の方についてはどうですか。子供に対してキーキー怒る、はい、次おじいちゃんおばあちゃんに対してももうおばあちゃんとかおじいちゃんみたいになることもあるじゃないですか、
はい、
これもやはりその同調するとかそういった行動を取ってみることで自分のイライラを抑えられたりとか理解できることがある。
その通りです。頭が柔らくなります。
そうなんだ。
僕たちはもちろん例えば50歳の人は90歳になってないわけじゃないですか。
その通りです。
でも90歳の人が、はい、なぜそういう言葉を発するかっていうことをよくよく理解してみると、はいはい、意味がありますよ。
確かにね、そこに理由原因、はい、意味、はい、必ず存在するわけですよね、はい、
そうやって理解してる間に頭が柔らかくなる。
これ考え方をそういうふうにシフトするっていうのは先生分かりました、
はい、
あとはなんかその日常をふとしたことでできるその、まあ、トレーニングっていうんですか、脳トレみたいになることってありますか、
はい、そうやって怒りたくなったら、はいはい、まず3秒ですね。
3秒
相手に反応するのに1、2、3と答え
数える3秒ルール、
はい、それで足らなかったら5秒言ってください。
もう1回いくのか3秒待ってみてまだ腹が立ってたらもう1回5秒ぐらい言ってみる。
カウントすると、はい、脳の使う場所が変わるんですよ。そうすると怒りたい感情系の脳バンチが動か、あの
一回止まるんだ、
止まって違うところを使うので
お
クッションになるんですよ。脳バンチが腸内界の中の、
ね、
要するに天ぷら屋から八百屋さんに移動するようなものですよ、は
いなんで今ここにナスの天ぷらがないのかって言ってる間にナス買いに行けってことですね。
そうですそうです
なるほどね、自分で買いに行ってくるわと、
はい、そう
行ってる間にちょっとでも他のエビ天美味しかったしなみたいな気分になれるかもしれない。
その通りです。
はあ、
それが脳なんですよ。
なるほど、ね、
それが柔らかくなるってことです。
はあ、その謙虚になること、
はい、
そして理解しようとすること、
はいはい、
まあ、自分が頭固いぞってちゃんと気づきなさいってことですね、
はい、
それもありますよね、
はい、
そよく体を動かすことも脳にいいっていうのもたくさん出てきますよね。
特にほとんどの人が右利きじゃないですか。僕左利きを右利きにしてますけど、
はいはい、
全部今日一日、
はい、
左手で全てやってください
あ、右利きの人は左手でやる、
はい、
じゃあ左利きの人は右利きでやる、
はい、
これ例えばなんか歯磨きをするのがいつも右使ってるんだったら左手でやってみるってことですか。
そう、ボールペンも、
はい、
右利きの人は右手でボールペンを取りやす
くなる。あ、取ると今取ろうとした私、
これを左手で取る。
あ、なるほど、ボールペン取ろうとした時にちょっと待てよ、一回止まって、
はい、
左手で取ってみる。
そうです、
はいはい、
そうすると、はい、ほとんど今まで使ってない脳のバンチ、腸内科のバンチが使われます、
は
い、
こんなちょっとしたことで、
はい、それで脳のキャパが広がるんですよ。脳のキャパが広がれば、
はい、
脳は簡単に柔らかくなる、成長する。これです。
きた、これ今日ものすごい光をみんなに与えました、はい、先生。
脳そのものが光ですから。
素晴らしい名言いただきました、
はい、
みんなで100歳まで自分の脳を使って、
はい、
使い切る努力をして、
はい、
どんどん成長させていきましょう。
そうです。今日の僕の話がわからない人は今日から玄関の掃除をして
あ
の駅まで掃除する、ね、はい、これです
先生ものすごく楽しいお話たくさんありがとうございました。加藤俊徳先生でした。またぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。